国文化院がお送りする
何でもかんでも。
やらぶん、
こんにちは。
今回で第102回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
ソンニュジュンです、
8月も半ばに入りました、子供や学生たちは夏休み真っ只中の時期となりましたよね。この時期には社会人もこう休みを取って家族で避暑地へ出かけたりする機会も増えますが、韓国ではどうですか？お休み取って家族でっていうことはありますか？
まあ、韓国も同じですね、子供たちの学校の夏休みが、その期間中に、社会人のお父さんとかお母さんたちも休暇を取ってまた家族で避暑地に旅行に出かけることが多いですね。
はい、
家族だけではなく友達同士とか恋人同士で一緒に行ったりもしますよね。
やはり避暑地となるとイメージするのは山とか海、川ですかね。はい、お二人は韓国にいた時にはどこがこう避暑地として印象に残ってますか？
そうですね、私はあんまり西海岸はあんまり行ったことがなくて、東海岸とあと南の西市とは行ったんですけど、その2カ所が一番印象的に残ってますね。
主に海ってことですね。
そうですね、生まれた場所は山じゃないけど、だから海の方が興味があるかもしれないですね。もちろん山も好きですよ。
僕は小さい時は海とかよりやっぱり家族って海よりは渓谷の方が多い気がします。
そうですね、家族はやっぱりそっちが多いですね。渓谷多いですね。
渓谷に行ったことがよく、記憶残ってますね。
そうなんですね。はい、お弁当持って行ったりするんですか？
うちの場合は一泊とかしなかったので、そうですね、母親が手作りのおにぎり、日本風のおにぎり作ったりとか、キンパのり巻き作ったりとかでしたね。
良さそうですね。韓国の代表的な避暑地っていうとどういったところになるんですか？
そうですね、まず海で言いますと、韓国最大の島チェジュ島ですね。チェジュ島にあるチュンムン、そしてカンウォン道、韓国の、東の方になりますが、そっちにありますソクチョ、そしてプサンのヘヨンデ、というこの3カ所が、韓国で最も人気のあるビーチになりますね。
それぞれのビーチが他の海水浴場よりも人気な理由っていうのはあるんですか？
地理的に東側そして南側なので結構水が冷たくて綺麗だっていう特徴がありますよね。それ一つ一つ見ますと、チェジュ島のチュンムンビーチは、砂が白くて有名なんですよね。そして海岸絶壁と一緒に楽しめる景色がとても綺麗で人気がありますね。ここは主に結構カップルとかちょっとこう恋人同士とかが多いような気がしますね。そしてカワンドのソクチョは、その傾斜が少なくてですね、水深が浅い海なので、ファミリー家族で楽しめるところが特徴ですね。
遠浅の海なんですね。
はい、そして最後のプサンのヘウンデは、宿泊施設が多くてまた周辺には娯楽施設もたくさん整っているので、常に若者たちに多い、日本でいう鎌倉のあたり その湘南にちょっと似てるような気もしますね。
私プサンのヘウンデだけ行ったことがあります。女の子の友達と。
今
台風でしたけどねそんなこともありました。
今ケイタ君が話した中でもね、カウントのソクチョの海水浴場やその周辺は避暑地としてソウルだと東海から訪れる人が多いですね。
なんでですか？
ソウルから高速道路一本で行ける交通の便利さはもちろん、강원도の속초、강릉といった浜辺の近いところに山もあって、あと海も山も楽しめるからですね。だから海もあって山もあるから両方楽しめる。ちょっと贅沢ですけどね。これの山は韓国を代表する山脈の一部でかなりの高地に位置していますね。だから夏の気も涼しいですよ。寒いですよ。
高地っていうことは本当ね、夏でも涼しいでしょうね。
はい、本当にその通りですよ。だからそのためにファミリーもそうだし、あと大学生のサークルでもよく利用されているんですね。そうですね、本当に避暑地として本当に、あとなんでそれが利用されるかというと宿泊施設が本当にいっぱいなんですよ。
ああ、そうですね、そういう施設も整ってるんですね、はい、うん、
まあ、その山の近くにはまた川の上流がたくさんありますので、うんうん、その周辺には若者たちでにぎわうキャンプ場はもちろんのこと、うん、また大人数の家族でもゆっくり宿泊できるおしゃれなペンションもすごく多くありますよね、
うん、あ、うん、なんかいろんなパターンが楽しめるんですね、はい、涼しくても海も山も楽しめておしゃれな宿泊施設もあるって、うん、なんか最高の避暑地のような気がしますね
そうですね、
うん、まあそれだけではありません。本当に、まあさっき言ったように海もあって山もあるんだから、もう当たり前ですけど、うん、海の幸も山の幸も優遇で、あの美味しい食事が楽しめるところが魅力的なポイントです、うん、まあ山の山菜で作る、まあ皆食べたことあるのかな、山菜ビビンパってあるんですよ。
あ、美味しそう。
そう、それが美味しいし、あと、まあ、海水浴場の近くで、あの、食べられる、まあ、ムレ。
うん。
まあ、なんていうかな、辛い、まあ、水刺身。ムレ。まあ、本当にムレ。まあ、刺身ですよ、結局。
お刺身を辛いので食べるんですか、うん、
はい、あれが、うん、私のおすすめです。
あ、食べたいですね、行ってみたいですね、うん、いや、キャンプでこうワイワイするっていうのは本当に楽しいですよね。
そうですね、実は今韓国でこのアウトドアがとっても人気がありましてですね、あのキャンプをする若者たちが急増しているんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、うん、僕の周りでもみんなあの友達がテントを購入して、
あの
椅子とかもう釣りとかもみんなしますね。釣り道具とか全部持って行くんですよ。
車に積んで向こうに行ってテント張って、
は
い、
そうです、
そうです。あ、そうなんですね、はい、そういえばなんかドラマでもそういうシーンが増えてるような気もしますね。だから本当に韓国の中の若者たちの中でブームなのかもしれないですね、
はい、そうですね。今ケイタ君が言ったそのキャンプがすごい人気だから、うん、あのなんだっけ言ったように、あの避暑地であるはさっき、まあ、海山とあったじゃないですか、はい、でもキャンプができる渓谷や川の潮流がもうすごく人気なんですよ。
そうです、
ね、涼しいから、うん、あの風が涼しいでしょ、あと水も涼しいでしょ、うん、そこにスイカパンと入れたらもう最高の避暑地じゃないですか。
本当です ね、
だから人気なんですよ。テントあとこう設定しやすい、設置しやすい、
設置しやすい、
はい、
ああそうなんだ、はい、いいですね、うんうん、でキャンプ場が多いのはそのカンウォン道以外にはどこがありますか。
まあ、ソウル市周辺のキョンギ道のキャンプ場ができる場所が多いんですが、例えばカッピョンという場所がとても、はい、有名ですね、
ま
あ、渋滞がなければ車で1時間前後で行ける、まあ、近場なのでとても人気ありますね。
本当に近いんですね、
はい、
でもキャンプを楽しむ若者が増えてるっていうのはなぜなんでしょうね。
まあみんな都会生活に疲れて
る、まあ、いや若者が若者が、あ、勉強に疲れたってしよう、勉強に疲れたあの若者がね、うん、
まあ、あの、まあ、アウトドアスポーツ全般がブームであるっていうこともありますね、うん、あとはあのテレビの番組で、うん、あのタレントさんたちがチームを組んで一泊二日っていう、ね、キャンプをする番組がとても人気があったので、まあ、その影響もあるんじゃないかなと思いますね、
うん、そうかもしれないですね、うん、ちなみに湖の避暑地っていうのはあるんですか。
はい、ありますよ。
なんか口ごもってますね。
いや、まあ、さっき言ったところよりは、はい、そこまで人気じゃないけど、まあ、湖もすごい人気があって、まあ、韓国では湖は避暑地としてはイメージあんまりないんですよ。だから、まあ、さっき言った、川に比べては
て、ね、
うん、そんなに多くはないと思います。しかし、はい、경기도の三城湖があるんですよ。三城湖は都会から近場として、まあ、常に訪れる人が絶えない湖なんですね。まあ、皆さんリスナーの皆さんも、まあ、ぜひ夏休みを利用して韓国の避暑地をぜひ旅行してみてほしいですね。リは安いし、リはテントでキャンプしたら安いじゃないですか。タダですよ。あ、ちょっと利用料金として場所代としてちょっと取れるけども、もう全然安いですから、いいと思います。だって寒くないしね。
うん、暑くないし寒くないし、はい、そうですね、なんかちょっと体験してみたい気がします。今日は韓国の避暑地についてお話ししましたが、いつかねこのラジオのメンバーで観音堂を訪れてキャンプしてみたいなって私は思っちゃったんですけどもね。
本当に行きたいですね。
あ、孫さんだけなんか反応してない
ですか。そうですね、はい、
泣かされちゃいましたけどさあ、ここからはですね、今話題の韓国エンターテインメント情報をお届けする孫のエンタメのコーナーです。
はい、今日はまさに今韓国で発表中のミュージカルの作品を一つ紹介したいと思います。
ミュージカルですね、はい、タイトルは何ですか？
日本では切り裂きザクとして知られている、うん、ザクザリッパーです。
ザクザリッパー、
はいはい、
ミュージカルの紹介ってなんか珍しい気もしますけれども、何か理由ありますか？
そうですよね、私ミュージカル紹介するなんてこの隣にミュージカル俳優がいるのに、
そうですね、私の正面に、ね、
そう、正面にミュージカル俳優がいるのに、私がこれさてこれ紹介していいのかどうかちょっと悩んじゃうところなんですけれども、あの間違ったらケイタ君言ってね。そうですよ、まあ、もともとザクザリッパーはチェコのミュージカルで、うん、まあ、韓国では2009年からリメイクされたんですね。だから韓国でもそれがすごい人気なんですよ、人気なミュージカル
なんです、ね、
はい、そして9月16日からは超豪華韓流スター陣で構成されたキャストで日本で本当に日本の青山劇場の公演が決まり、話題を呼んでいる作品なので紹介しようと思ったんですよ。
ああ、そうなんですね、うん、青山劇場で公演、はい、ザック・ザ・リッパーっていうのはどんなミュージカルなんですか？
先ほど説明と重なりますが、この作品はもともとチェコの、ミュージカルですね、中世紀イギリスの殺人者ザック・ザ・リッパーと彼に関する父親を背景として、殺人実験とその裏になる愛などについて、の内容に、構成されているんですよ、はい、で韓国ではハムレット、サンチュシなどチェコのミュージカルが次々と話題を呼んで成功した事例もあるんですね、
はい、
だから2009年から韓国では韓国風に手を加えて公演が始まりました、
うん、韓国風になってるんですね、うん、
ちょっとだけ変えてるんですね、韓国風に、はい、
じゃあそのチェコの原作と韓国版のザック・ザ・リッパーはどんなところが違うんですか？
厳しい質問ですね。
そんなね、そうですね、ここは言えないかもしれないですけど、はい、
まず公演時間ですね。
あ、時間、
そこみたいな。笑うと思いました。そう、原作は3時間の分量がありますが、
3時間行われてたんですね、
はい、はい、で韓国版ではスピード感や緊張感を演出するために2時間20分に話をまとめ上げました。
ほう、はい、
また韓国版では原作には登場しない新聞記者のキャラクターも新しく加えています。
あ、そうなんですね、うん、
こうやって生まれ変わった韓国版ザクザリッパーは演出面においては原作であるチェコ作品とはまだ違った作品として生まれ変わったと言えますね。
海外のミュージカル作品が韓国に入りながら、うん、曲が少なくなったりとか時間が少なくなったりとか、うん、まあ、たまにある傾向なんですよね。
はい、本当にそうなんですよ、
まあ、先ほど超豪華韓国のスターのキャストで構成されたという説明がありましたが、どんな方が出演されますか？
はい、ミュージカルですので、まあ、同じ役であっても公演スケジュールによって、まあ、演じる俳優さんが違いますよね、まあ、日本でも同じですから、日本公演も主人公のダニエルを4人の方が演じるんですが、はい、このダニエルのキャスティングがとっても豪華です、うん、まず
期待ですね、はい、
期待ですか、はい、感想、ハリスターと呼ばれる、俳優アンジェイクですね、アンジェイクさん、
アンジェイクさんがダニエル役、
はい、を演じますね。まあこれはもうアンジェイクさんのファンはみんな知ってると思うんですが、まあ、アンさんは2009年の、韓国での初演から毎年ダニエル役を演じ続けていますので、安定した演技が、まあ、期待できるんじゃないかと思います。
ずっと韓国でも初演から演じられてたんですね。
はい、
他にダニエル役を演じているのは誰ですか？
今アジアを中心に世界的に活躍している K-POP グループ、まあ、なんとスーパージュニアでボーカルを担当しているメンバーソンミンもダニエル役を抜擢されました。
はい、
ソンミンは2009年から毎年いろんなミュージカルの主演を演じてきて、まあ、実力もありますね。
うん、
そしてあと K-POP アーティストからはもう一人の、ダニエル役を抜擢された人がいます。
はい、誰でしょう？
さてそれは誰でしょう？FTRN ですね。で FTRN のメンバー、ソン・スンヒョンさんですね。
すごい ごい豪華
ですね。豪華でしょ。今回の公演を演じて日本でお客さんに今までアーティストとは違う彼らの新しい一面を楽しんでもらえたらいいなと思いますね。
本当ですね。いやこのミュージカルもちょっと気になりますね、はい。今日孫さんから紹介してもらったミュージカルジャック・ザ・リッパーですが、9月16日から10月8日まで青山劇場にて公演が決定しました。チケットの一般前売り販売は8月25日から開始される予定だそうです。公演スケジュールやキャストの確認など詳しい情報は公式ホームページでチェックしてみてください。以上、そんなエンタメのコーナーでした。ここからは文化院のお知らせです。韓国と日本の絆を深めるため、韓国と日本が一緒に作り上げるイベント、日韓交流お祭りが今年は新宿を中心に開催されます。 K-POP コンサートパフォーマンスステージ、 K-POP コンテスト2012大会などのイベントは9月29日土曜日にメイン会場の新宿文化センターで行われます。他にもキムチ作り大会などの食文化体験、韓国の文化体験、韓日キャラクター展示、韓日カップルの伝統結婚式の再現など面白いイベントが大久保公園などをはじめ東京の各地で繰り広げられます。イベントは K-POP コンサートなど一部のイベントについては事前の申し込みが必要となりますが、その他ほとんどのイベントについては基本的に無料自由参加です。各イベントの詳細、会場アクセス、イベント参加の申し込みなどはイベント公式ホームページおまつり .kr をご覧ください。もちろん何でもかんでものホームページでもご紹介しています。今日もエンディングの時間になってまいりました。
いやー、今日はちょっとそうですね、さっきも言ったんだけど、ミュージカルの俳優の前でミュージカル紹介することでちょっとドキドキしたんですけど
ミュージカル1回2回出ただけで
そうですね、そこから今日は初めてのミュージカルの紹介でちょっとでも私ミュージカルは結構見てるんで、ミュージカルの素晴らしさはあるけど、さっき言ったように韓国のミュージカルも映画のように、韓国の映画って皆さん感じたこともあるんですと思うんですけど、スピード感がすごい重要なんです、韓国では、そうスピードがずるずるいくのはそうなので、まあミュージカル界もそれで変わったんだろうなっていうことが第一のポイントじゃないかな。ぜひ見ましょう。
そうですね、今すごい韓国のミュージカルって人気があって注目浴びてますので、日本から行かれる方も多いじゃないですか。
多いですよ。
そうです、ミュージカルを見に韓国行くっていう方もいますよね。
関係者もすごい多いですよ、作品紹介してくださいとかいっぱい手が来るし、それを買い続ける関係者もめっちゃくちゃ多いです。本当、事実です。
韓国ミュージカル注目したいと思います。
はい、
番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院からプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん、来週もどうぞお楽しみに。
안녕히계세요。Tell you who tell you no 기억은 어떻게 너 세리프 기코에루 토크